さあというわけでね、水島さん、とりあえずメールをもう一通ね、
はいはいはいはい、
ちょっと読んでみましょうか。
はい、藤村さん、嬉野さん、こんばんは。祭りの開催おめでとうございます。前回2013年は運よく参加できました。諸事情あって九州から1泊2日での参加、まこま内には6時間も滞在できなかったのですが、それでも大満足。会場の雰囲気から何から多幸感に満ちたイベントでした。そういえば東京五輪の開催が決まったのが前回の祭り期間中のことでしたね。
そうなんだろうね。
オリンピックに先んじて、どうでしょう祭りが帰ってくるというのが嬉しい限りでございます。ラジオネーム213、40代男性の方
ですね。はいはい、
こなれてるねお前
いいよ、はいはい、ということでね、どうでしょう祭り、10月に開催されるということが発表されましてですね、そうでしょうそうでしょうと、そうなんですね、東京オリンピックの開催が決まったですね、あの前の祭りの時に。
そうだったんですね。
6年前ですから。で決まって、ようやくその決まったオリンピックが開催される時にどうでしょう祭りも開催されると。
すごいですね。
かかりましたね。やっぱオリンピックよりも遅いですからね。
オリンピックは今4年ですからね。
4年ですから。
6年
ですから。そうかそうか。まあ、水曜どうでしょう祭り6年ぶりということで、まあ、各所盛り上がっておりましてですね、チケットも取れるかどうかみたいなね、いろいろありますけれども、ね。
まだチケット云々のところまで行ってないですか。
多分、もうそろそろ発売にはなると思いますけど、6月ぐらいには、多分6月、7月にはなると思いますけど、
ね。
ま
あ、そのなんか投資券があるんですかとかね、探検なんですかとか、ね、はいはい、ツアーがあるんですかとか、まあ、いろいろ皆さんご心配になってね、
ご心配になってお
られますけどもね。
まあ、このラジオを聞いてる、これラジオですから、はい、うちのファンだけではなく、いろんなことも聞けると思うので、結局ね、水曜どうでしょう祭りっていうのはどういうものなのかって、ね、言うと、やっぱりね、最初にね開催した時のコンセプトっていうのは、これ嬉野さんなんですけど、集まる場が欲しいっていう。
とにかくうちの番組もね、そのメジャーじゃないですからね、やっぱり職場でも、学校のクラスでも、言ってもなかなか知ってる人がいないっていう状況で、もう一人どんどんどんどんもう特化していくもんだから、喋りたくしょうがない、喋りたくしょうがないっていう人は集まったら、もうそれだけでハッピーっていう。そういうところがありましたからね、
だから今までバラバラでテレビですから、まあ、個人で見ている、で、まあ、たまにね職場とかで水曜どうでしょう次って、あ、いや見てるんですかみたいな、そうなったらちっちゃいコミュニティはできるんですけど、それでもほとんどの人がやっぱり一人でテレビを見てたりとか、何人かいても友達とちょっと共有したりっていうことじゃないですか。でもテレビだからやっぱり人数多いわけで見てる人のね、それを一堂に集めるっていうのが、まあ、そのイベントという場であれば、そのね、それができるわけだから、だからまあ、まこまないというね、東京オリンピックは札幌で開かれた、あの両会場を使って、
使ってやりましたね。
1日あたり2万人近くが集まる。
結局なんかもう投資でね、5万人ぐらい。
はいはい。
巨大な身内の寄り合いみたいなね、集会みたいな。
だから今までのイベントっていうのはきっと、その人を集めるために、じゃあ何をしようかっていう、
ね、
はい、じゃあこんな出し物をしよう、こういう歌詞を呼んで何しようとかっていうのだと思うんですけど、我々には、本当不思議ですけど、その時には何をやろうっていうアイデアなんか一切なく、ただ人が集まってくること自体に価値を見出していた、
とにかくみんなが集まりたがってるんだから集まろうと、その場所を作ろうって言ってましたね。
宴会でも何でもいいんですよ、全然ね。ただそういう自分が今まで身内でしか見てなかったものが、そうか、こんな見渡す限り同じ考えを持ってきた人がいるんだということに身を投じた時には全員幸せになれるっていうね。
それはやっぱりね、自分のね近所にやっぱりどうでしょう知ってる人そんなにいないって時に、祭り会場に来ると、自分がもう想像して以上の膨大な数の人がゾロゾロゾロゾロ来て、これみんなどうでしょう知ってるんだと思うだけで狂気するみたいなことありましたよ。てか人間どこで幸せを感じるか分かんない、本当に
そうなんですよ。だからなんかある意味僕はそのイベントというものを、まあお祭りって名付けたわけじゃないですか。日本全国お祭りね、神社でもやってますけれども、あれってやっぱり夜店があって、神社でねどんな奉納があろうと、実はあんまり知ったことじゃなくて、でもそういう奉納っていうのがあるから祭りっていうものを開かれて、でそこに屋台が並んで、で屋台なんてね大したもの出てないけど、でもそれをみんなでちょっと食べながら、焼きそば食べながら ながら、でもあの夜に子供ながらに思いますけど、夜ああやって大人子供がだーっと集まって、
そうですね、
ね、
夜にやっぱり外出してもいいなんていうことは、ね、あんまりないですしね。そして大人がいっぱいなんかうちに帰ることもなくいるっていうのもやっぱりちょっと非日常、
そう、あれがだからイベントなんだと。
ありますね、
人が集まった時に別に何しなくてもよくて、人が集まっているというだけで、なんかもう非日常感がそこに生まれて、そこでなんか人間楽しくなっちゃうっていうね。
それがこの多幸感、
多幸感だね、おぐちゃん、まったくそう、多幸感、
まさに。
ふうこさんもだって前回の祭りの時には会場来てたじゃない。
あ、そうですね、 あれはもう私が18の時ですか、
来てたじゃない。
そうです、
やっぱりちょっとおかしいなと思うぐらい、
あのね、あの驚いたのが、あのまあ私その日ね、藤村さんと一緒にタクシーで、
藤村さんと一緒にタクシーで、
家からね、
そう、家族でタクシーでこう会場入りしたわけですよ。そしたらですね、タクシーを降りた瞬間に列に並んでる人たちがこの方に気づいて、って手を振るわけですよ。
そうです、そう、沸騰してますからね。
びっくりして、
そりゃそうだよ、そこにはその人たちしか集まってないんだから。
だって
普通の地下鉄でキャーって言われることはないわけですよ。でもあそこの場だったらね、そりゃなっちゃうわけですよ。
だってもうおじさん
それがでもキャーって言う、キャーって言えるっていうのが彼らにとっては普通は言わないですよ、
まあ、そうです
ね、でもキャーって言えるってあの状況が嬉しかったの、彼らにとっても嬉しかった、
まあ、気持ちはわからなくはないですよ。
でもコンサート行くんだったらさ、やっぱ入りでそういう君たちが目当てのねアーティストがいたら、それやっぱりキャーって言っちゃうでしょ。
なりますね。
なるでしょ。
あれはもうちょっと忘れられないこう衝撃な風景でしたね。
親父がキャーって言われて、
親父がキャーって言われて、
どういうことだっていう話だった。
サラリーマンが
なんかもう先生なんかわーみたいなぐらいかと思ったら、もう女性ももうこうやってやってるもんだから、もう
嵐でもなんでもないのにね俺ね。
いやでもやっぱり嵐ぐらいになってるわけですよ。テンションがもう上がっちゃってるから、もう
なんだこれは、
おかしいでしょ。そうなったらね、もうみんなおかしくなっちゃってるから、もうね、俺たちが何にもしてないのに、何のイベントも舞台に上がってステージに上がっておじみも出てないのに、お客さんが、そういうお客さんが周りに何万人もいるっていう状況で、いやもう楽しくてしょうがないっていうね。だから俺はイベントとかっていうものの考え方っていうのは基本そこなんだって思うから、
きっとそうでしょ
う。だからなんか今うちの会社でもね、いろいろ準備に大わらわですよ。でもね、そのお客さんの動線どうしますとかさ、いやあのタレントさん大泉さんたちいらっしゃるから、あのそこの控え室どうします、どうでもいいと、そんなことは。それよりもお客さんがなるべくパッと入れる、でお客さんが自由にいられる、なんかもうフリーでいられるような、そういう空間にイベントっていうか集まりなんだから、
まあすでに多幸感があるわけだからね、
すでにあるんだから、そんなにねギチギチにしなくていいと。でステージ何時からありますか、そんな待ってないからみんなね、そういう考えで俺はイベントをやりたいな
と、まあやっぱりその村祭りみたいな感じでね、やっぱ神社でやるじゃないですか、まあ、
はいはい、
神様に対してなんかそのお供え物もするみたいなことあるじゃないですか、そういうものがあるからやっぱり縁日も楽しいってことあるから、 うちの場合はやっぱりタレント2人が
ね
あの神様的な感じでちょっとご会長するみたいな感じですよね。キャラバンやったってね、神様来ないからね、今回は神様が見えるっていうので、もうそれでもパッとご会長するだけで、
それはもうそれだけで大きなイベントなんですよ、
ね、その神様じゃ最近やっぱちょっとなんか人気だからね、
人気だから
ギャラも上がってからねちょっと入場料も上がるんだよね。
そうそうそう、入場料上がっちゃいますよ、しょうがない、
しょうがないですよね。
チケットもまだ取れてないのに、飛行機も抑えてホテルも抑えて、
いやでもそれをしないと最近ねインバウンドが激しいから、やっぱりねなかなか難しいんですよ、ね、グルコさんそこはね。
だからもうイベントが始まる前からの多幸感ですよ、
ね、そうだね、
チケット当たる前からの
多幸感だっていう、ね、それはいいよ ね、 君たちなんかさ、ね、親子でこっちの親子はね、あのジャニーズ好き
でアイドル好きでしょ、
タク
で、うちはねですよね、奥さんもね、
やっぱりなんかチケットが取れる前からまではやらないでしょ。やっぱチケット取れてから大阪のドームだとか札幌のドームだとか福岡に行くとか やってらっしゃるじゃないですか、オタク
そうなんですよね。だからそのなんか飛行機と交通費とホテルを先に取っといたことによっても、当たる前提で考えとけば、
ちょっと前向きだね、
そう、
前向きになれる、
そう、当たる前提で考えとけば、うん、当たるだろうみたいな。
あ、そういうとこあんじゃん、前向きなところも。お前
そこだけです。
そこだけ、そこだけ。
いや、前向きだろこの女はよ。おかしいんだよ。だから前向きなくせしてさ、前向きじゃないってのが分からないと言ってるわけ、
ね、ちょっとね、後ろ向きっぽいこと言うからね。
肉体が前向きじゃないのかな。
そうなんです。これね、この前ね、大阪でね、2人でね、あの飯食いながら喋りました。で、僕、俺ある程度の理解力示したよな。
まあ、前よりかは理解を示してくれてるなっていう。
厳しいな、厳しいな、
うん、いや、あのね、うん、体もやっぱりそのほら、甲状腺の病気とかあるから、体自体がやっぱ動かないっていうところもあるわけじゃないですか、うんうん、でそれも大きく影響してるんだよな。俺だったら普通に、お前なんで掃除しないんだと言っちゃうわけじゃないですか、うん、でも微熱でね、うん、ずっと微熱状態なわけですよ。
甲状腺更新するときついんですよ、
ね、でだからそうなると、俺も確かに風邪でね、うんうん、こう微熱だなった時にやっぱりベッドからは起き上がれないじゃない、うん、で、あれやんなきゃいけないなと思ったけど、うん、とりあえずって思っちゃうじゃない、うん、で誰か何とかしてくれないかなってやっぱ思っちゃうじゃない、うんうん、いや、そういう状況なのかと
理解を示した
ら、うん、いや、そりゃそうだよな、うん、でも彼女の場合はそれが、他はね、うち家族みんなそんな前向きな人ばっかりですから、自分からどんどんやる人ばっかりなん でこの前ね、そうだ、ちょうどね、お姉さんがね、これのお姉さんが、あの10連休あったじゃないですか。
ありました。
10連休の時にどこか旅行行くっつって、
一人で、
一人友達と行くっつって、でその時に彼女猫飼ってるんで、猫をね、世話してくれっつって。
あ、私
もどうせ暇だろうと思って、お前10連休もクソ関係ねえ
だろ
ということで、
家にいるしね、
家にいるから、家にいて、だから姉ちゃんの家にこいつが住み込みで猫の世話に行ったわけ。
そうなの、
猫の世話に行ったわけ。そしたらですよ、その猫が急にパッと見たら血出してたんです。
顎から大量
に、顎から血を出してたんだ。
どうしてさ、
猫が。いや、そう見たらなんか産んでたかなんかでね、血が出ちゃったらしいんですよ。でそしたら慌てるわけじゃない。
そうだ、
もう
大事な預かりもんだ、ね、
大事な預かりもでそれをさ、慌てちゃってさ、
虐待したと思っちゃう
よ。で病院連れてってってやってたんだけど、その時肌と思ったわけ、うん、あの時にもしね、猫が死んだら多分お前のせいだって言われるだろうなと。そういう星の元があるわけですよ。
星の元。
いや、俺もそれは
無事だったんでしょ、
無事だったんだけど、いや、もしね、死んだ時には、風子も分かってるけど、そのもしあの時に死んだら絶対私のせいになるよね。そうだな、姉ちゃんが、風子がちゃんと面倒見なかったんだって言うよな。いや、そういうことは、だから普段何もやらない人だから、疲れちゃって、だからでも風子はやったんだよね、一応病院に。なんとか命は取り留めたわけだから、よかったけど、もしあの時にね、病院に行っても死んじゃったら、風子がもうちょっと見てくれればさ、
うちのせいよ
なっちゃうだろうな
っていう役割がある、
役割があるんだろうな。そうだな、いかんいかん、俺も多分言ってたわっていうところで、ちょっと俺も反省した。やってんだ、やってんだけど、
これはね、先生もやっぱそれぐらいのことをおもんばかるっていう、やっぱりね、やっぱ試練を娘からもらってるってことはね、社会的に我々って非常に助かる。ね、
そうだね、
助かるよ。これもやっぱりあなたの教育、誰もできない、
そうなんです、
娘だけがする教育。
俺、花粉症とか前ね、あるじゃないですか、今みんなやるじゃないですか、気合が足りないって思って花粉症にかかるのは気合が足んないって思っちゃってるぐらいなんで、
そんなわけないんだよね、
そんなわけないんだけど、
世間で全く聞かないじゃないですか。
気合が
足りない、
聞かないよ。
なんでそんな細かいことをお前はいちいち反応してんだ
よ。なるほど、なるほど、なるほど、
もっと大きく言ってよ、おおらかに生きろよ。そんなちっちゃいことも気にしてるから花粉も気になるんだみたいな、思っちゃうわけ。
風邪とかなんかインフルとかだったらな、俺もちょっと気合でって思って も
あるけど
ね。花粉症はね、どうだろうみたいな。
いや、それは確かにうちの娘がいることによって反省をするという。
いいじゃない、やっぱ役割、娘の役割、
役割、役割ね、ということでね、じゃあ曲行ってみましょうか。
はい、あ、リクエスト、
これさっきのね、祭りの人のリクエストで、
はい、はい、それではジャーニーで Anyway You Want It。 はい、お聞きいただいたのはジャーニーで Anyway You Want It でした。
おい、上手、上手。
おい、
What It って言った
の。 What It、
What It、
What It、
ね、ということで、そろそろこちらのね、うん、コーナーもね、タイトルコールもやってもらいましょう。
タイトルコールいきますか。
タイトルコールいきましょう。
はい、こちらダンディ相談室。
にゃーんつって
私がやるとダンディー感出ないんじゃないですか。
ダンディー感出ないな。
ダンディー感出ないけどいいよ。
まあいい
よ、
いい、
まあいい、まあいい、いい感じじゃない。
ということでね、なんかお悩みもねいろいろ来ておりましてですね、あーそれでもね今回のお悩み文章がこれまでの最長でございます。
おー
もう1枚丸々です。
1枚丸々。
ただ読んでいくうちに、うん、この人の、うん、喋り言葉もいいしなんかねこれはちょっといいなと思いまして、はいはい、選んでみましたということで、これをね内容どうあれうちの、アシスタントに読んでもらいますから、ね、ラジオネームから、
はい
はい、じゃあじっくりいきましょう。
高な年頃ですからちょうどいいんじゃないですか。
ちょうどいい、ちょっとじっくりいきましょう。
それではいきます。ラジオネームはるかさん、30代女性会社員の方ですね、うん、お悩み相談ですね。毎回繰り返し拝聴し胸に金言を刻ませていただいております。この度私の胸の内をお聞きいただきたくメールをいたしました、私38歳訳あってシングルマザーでございますと。離婚後育児と仕事に精進しこのままおばあちゃんになっていくものと思い過ごしておりました。ところがふとしたことからある日嵐に巻かれたように恋をしてしまったのでございます。
恋ですか、恋ですか。
同じく離婚歴のあり離れて暮らすお子さんもいらっしゃる同年代の男性で、あちらからお声掛けいただいたことで距離を縮めてまいりました、うん、ですが私いろいろわからないのでございます、うん、結婚した20代のままの気持ちでふわふわと浮ついているため、うん、実際には今アラフォーであることをわきまえられず、うん、大人の恋愛が何たるかも分からず、うん、ましてや40代の男性の気持ちも分からず、うん、彼の落ち着き払った態度や焦らない面を見るたびに、うん、この状況は私の勘違いなのではないかと頭を悩ませておりますと、うん、加えて彼が人並み外れたマイペースさんでして、うん、可愛いと思えたら幸せなのですが、うん、タイトなスケジュールの中で日々を暮らしている私にはイライラを引き起こす元であ
ったりと、うん、そう、
あれ、
うん、恋煩いの結果、うん、しまいには連絡頻度を気にしてスマホを気にしてみたり、うんうん、予定があると聞くたびによからぬ想像をしてみたり、うん、なんだか自爆しそうです。先日も会える予定が彼の予定がなかなかはっきりせずに流れたのですが、うん、それもあって心が砂嵐状態です。よくない、うん、彼の言動に一喜一憂し嫌われたのではないかの確認作業をしているかのようです。嫌いになったのと無粋なことを気軽に聞けるメンタルは私は持ち合わせておりませんし、彼の優しさに対して失礼なことだとも分かっております。うん、一言で申し上げますと好きすぎて訳が分からなくなっております。
こりゃ大変、これは
おらおら、
いい年した大人が恥ずかしい相談をしていることも重々承知しておりますが、家事育児と仕事をしながら一人で抱えるのには少し荷が重く、彼の見た目が好きなのか性的魅力を感じているのか寂しいのか心から好きなのか、この膠着状態をどのように過ごしたら肩の力が抜けるでしょうか。何かアドバイスをいただけたら幸いですと。
いやこれはこれは
これはもうふーちゃんの声で読んでもらってよかった
。女性の生々しくない
そうだね。いやでも切実な
切実な
恋のお悩みですよ。
そうです ね、
どうなんですかふーこさん、こういうのは。
いやでも多分
答えようとしてる、
答え
ようとしてる。
いやでもなんか、うん、立場多分全然違うし、はいはい、ほうほうほう、多分いろんなその社会的立場もきっといろいろあるお方なんだと思うんですけど、いやでもこのなんだろう素直な気持ち、
うんうん、砂嵐状態ですね。
そう、
好きすぎてもう訳が分からない、
そう、好きすぎて訳が分からなくなっておりますって、うんうん、なんかもう、うん、わかるっていうのはありますね。
でもいいなと思うよね。
思います思います。
いや、これこの状況って悪いことではないと思うよね。
そうですね。だからちゃんと今恋をしている状態、うんうん、なので、だから私は個人的にはすごく素敵だなと思うんですよね。そのなんかいい年した大人が恥ずかしい相談って言いますけど、うん、はいはいはい、いくつになってもこんな恋してもいいんじゃないのかなって、
なつって
、お父さんの
よ、ね、私は思いたいですけどね。
思いたい
ですね、はいはい、
ということで。
あともうここから
は、ここからはもうダンディ、ダンディな先輩に。
いやでもなんかそういうことじゃないかなってちょっと。
なるほど。
38歳ね、38歳で、まあ20代のね若き頃に結婚をして、まあ、シングルマザーということはね、
大変ですよ、ね、シングルマザーなんて、ね、で実家が近くなかったら本当に大変。
そうそうそう、だからまあお仕事もして育児もして、その中でそのそうなったらやっぱり育児って女の人の本能としてやっぱりね、あの子供を育てるっていう本能バッといっちゃいますから、それは当たり前のことなんですよ。でもそれやってる時にふと思った時にね、私このままおばあちゃんになっていくのかなっていうのがちょっと頭をもたげる、その時に嵐が来たわけじゃない。
嵐が
すごいいいことじゃないですかね。
いいことじゃないですか。
いいことじゃないですか。
いいことでしょ。だってこれ、ね、ここ
そうそうそう、
過ぎ過ぎてるんでしょ。
過ぎて。
だったら盛り上がってますよ。
盛り上がってるじゃないですか。
だからそれを自分で処理できないって、
処理できない、
持て余しちゃってるっていうところなわけでしょ。
そうだね。いや持て余すからいいと思うんですけどね。
あ、言ってみればね。
言ってみれば。
なるほど。
でな、ほら。ちょっとした問題点としてその
問題点、
あの彼がねマイペースすぎて、その自分は育児に追われてる、でもその中であなたから来たわけじゃないですか、自分から言ったわけじゃなくてその人から来たわけでしょ。でその人から来て私は歯と気づかされて、そうだまだ恋もできるんだ言って好きになったら、彼はマイペースすぎるから、こっちは育児で忙しい中でせっかく恋もしようとしてんのに、彼はそこまでのマイペースすぎて私の気持ちを分かってくれない、イライラを引き起こす元にもなってる
わけですね。なってますよ ね、でもそのイライラを引き起こす元になってるのがその性格的なものなのか、もう好きすぎてわけが分かんなくなってるって状態の彼女が、優柔不断なスケジュールっていうものを提示してくる男に対してイライラするっていうことなのか、後者であれば、後者であれば、それはなかなか面倒な、ことにはなっていくんじゃないだろうかという、
予感もありますよ。
予感もありますね。
予感もありますけれども、でも好きすぎて分かんないっていうところに、その分かんないという原因の一つが、その彼に本当好きなはずなのにそういうイライラっていうものが出てしまう。じゃあそれは彼女の、じゃあ元々の彼氏と別れた原因なんなのよってなった時に、
旦那と、
旦那と、そこになんか自分の何かがもしかしたらあるのかもしれないというね、自分がイライラして自分の方から嫌になっちゃってってなった可能性もあるっていうところに、実はこのはるかさんどっかで気づいてるのかもしれない。だけど今は好きっていう、ほら盛り上がってる時だから、でもその予感っていうのが彼女の中にはさすが38歳あるから、あーっていうところで何か後押しをしてほしいのか。
私なんかもうね、もう年齢が年齢ですからね、38歳なんてね、もう娘さんですよ。
そうですよね。
私から見たら全然若いじゃないですかと思います。で、大体ですね、皆さん勘違いしてますけども、50まで若いです人間って。50まで青年の部類ですよ、極端に言ってしまえば。だけど先入観っていうのがあるから、もう40だし、もう50近いしっていうふうに自分で思い込んでくるんですよ。俺ある時に親父の50頃の写真見たんですよ、30ぐらいの時ですよ、びっくりしたんですよ、若くて。親父が50の時、俺16ぐらいですよ、親父は親父ですからね、そういう目で見るじゃないですか。でも
自分がなった時、
そう30超えた時に見た時に、俺親父若っけって、こんな若かったのと思ったわけですよ。そうするとこれも何万年も昔から、やっぱ肉体として50まで若いはずなんですよ。ただ社会的な通念として、もうやっぱりね、いい年なんだからっていうのがあるから、そういう風に思っちゃうだけなんですよ。だから38ですけど、まだ全然10年ぐらいはこの人も多分恋愛できるでしょうし、男の人もやっぱりね、好意を寄せるかもしれないっていう時間がありますから、そんなに焦る必要はないだろうっていうところからまず入ってほしいと。
ああそうだね、なんかこれが最後じゃないのかとかね。
焦りは禁物、
焦りは禁物ですね。恋は焦るなと。
それはそうですよ。やっぱ爪が大事。
だからむしろこの今やってる駆け引きのようなものをもうちょっと楽しんでもいいんじゃないかな。
楽しむっていうこともあるかもしれないね。楽しむためにはやっぱり好きすぎてわけがわからないっていう状況からはちょっと距離を置かなきゃいけないですね。と私は思いますし、まあ先生が言うみたいに、そういう風になっちゃってる状況がすでにハッピーなんじゃないのっていう、不安的な目線も非常に大事です。それは一個チャンスです。そういう状況に自分がハマってるんだっていうことをまずチャンスと思うっていう。
もう好きすぎてわけわかんなくなってる、恋してる私、 いいみたいな、こう
前向きな感じ。やっぱり若い娘がこういうの入ってくるといいね。
いいですね。コメントがいい。
きっと彼女も今風子が言ったみたいなことを思いたいんです。うん、私は、うん、そうか、子供もいて育児に追われてたけど、私まだ恋をできる力があるんだ。で、そうやって好意を寄せてくれる人もいるんだっていうところで彼女の自信が出てきたわけですよ。だからこれね、アドバイスをって、肩の力が抜けるでしょうか。肩の力なんか抜かなくてもね、まだまだ行けばいいんじゃないですかっていう、
割と生態的な感じだから外してきた感じだ
ね。ねえ、いやそれはすごくいい、やっぱりこう読んでてね、すごくいいなと。ただちょっとだけ気になったのがその一点があっただけで、あなたにもなんかそういうところが挙げられた時があるんじゃないですかと思うけども、今そうやってなってんだったら、あんまりそこ考えずに、あんまりそこ考えずにね、こうなったらそれは幸せでしょって思いますよね。
イラつかせる男性からね、あの好きですって言われて、お付き合いしたいですっていう風なその言葉的ななんかがあるんであれば、私のこと好きなの本当にどうなのっていう風なことを詰め寄ってもいいと思うんですけど、それがなく飯を食いに行くとか飲みに行くとか、なんかこうデートするとか、これがどういう関係かわからないっていう状況で長くしてるんであれば、そこをあまり疲れると、それは良くないんじゃないかっていう、負担になるっていうことがあると損するのですよ多分。だから自分のことにもっと自立心を持って、自分の仕事に集中して、自立してるっていう距離を保たれると、相手もなんか冷静になって考え出すわけですよ。どんどんどんどん来られると、
やっぱり
効果的には良くないんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね、今彼女がねどうしても好きすぎてわけわかんなくなる、でも、38歳でいろいろ経験もしてきたから、結局自分からこう言うっていうことはなくて、多分あれでしょう、いや次予定をしてたっていうけど彼の予定が合わずにね変えられたって時に、多分彼女はもう38ですから、あ分かった、私仕事あるからねって答えたんだと思うんだけど、それでもその後悶々としてね、なんだろうって思ってるっていうね。
やっぱり自分の時間でどんどんどんどん空転してじれていくっていうのは相手には分からない時間ですから、これを次の時にぶつけられると相手はびっくりするってこと
は、それもあるよね。
それは損だって、
それは損だってことですよね。
だからもっと俯瞰で、あなたが言うみたいに、いやこういうわけの分かんない状況になってるのも、これは人間として人体的にハッピーじゃないかってまず思って、私が言ったみたいに、人間50ぐらいで若いですよってことも考慮してもらえれば、もうちょっと落ち着いて現状を味わう的な感じで楽しんでもらえれば、
今も多少味わってますけれども、アドバイスをいただきたいということは、さらにその次の段階、
今ちょっとね、あの腹を減らしすぎてるところある
一回ね、
これちょっとね、もうちょっとなんか他のもの食って
他のもの
ね、血糖値を上げて、何らかの方法で血糖値を上げて、冷静に、
いやそしたら、多分仕事、あそうだよね、仕事向こうだって持ってるし、向こうだって離れてる子供がいるんだから、
で自分だってね、子供がいるし忙しいし、ちょっと連絡も怠っていたら向こうから心配してくるとかありますから、
それはハッピーな関係にね。
でもあまりこれを計略と考えると、それをね、計略と考えてやったら、それで失敗したら、後悔、
いや私これ二度と恋ができないんじゃないかって思ってしまう可能性もある
ありますから、これはもう素直に自分の思ってる感情っていうのを大事にしてやって、
恋は焦るなと、
恋は焦るなとね、
一回糖分取れと、
血糖値上げとけと、
安心してこの嵐にこう身を任せてほしい。
まあ、そうだよね、そのためにやっぱり腹減ってちゃダメだ。
なるほど、安心してこの嵐に身を任せる、いいですね。
名言じゃないですか、
小娘が。
お前もやってみるよ。何言ってんだよ、引きこもりが。さあ、というわけででしてね、最後の曲ですね。
はい、
はい、じゃあ最後の曲です、
はい、はい、それではいきます。カルチャークラブでカーマは気まぐれ、カーマキャメロン。はい、お聞きいただいたのはカルチャークラブでカーマは気まぐれ、カーマキャメロンでした。
というわけでね、お悩みの相談もね、今日長かったんでね、
いいですね、
あっという間にね、お時間の方過ぎてしまいましたと。
今後は恋愛相談の方もね、ご紹介ね、ぐーちゃんいますからね、
ご相談にお答えします。
なるほど。
というわけでじゃあプレゼント、今週のプレゼントでございます。健坊さん、奈良県40代男性の方、みっくん東京都20代男性の方、そして今回ちょっと読みました、ラジオネーム2134代男性の方、 それからこちらの方もね、実はあの相談メールありましたけど、今回読めませんでした。ゆるくまさん、30代男性の方、そして頑張っていただきたい、38歳はるかさん、女性、
頑張ってほしい、
ステッカーをあげますので、ぜひね、厄除けに使ってください。2133、それからゆるくまさん、はるかさんはあの単にメールをいただいただけなんで、プレゼントの応募じゃなかったんで、あのぜひね、メールでご住所
を、
送り先をいただければ、
はいはい、ぜひください、
ステッカーをお送りします、はい、でね、あのうちの番組またね、こういうプレゼントの応募も、はい、それからもうやっぱりね、熱いメールもいろいろ待ってますんで、ぜひぜひ、お送りくださいと、今日から1週間はですね、ラジコのタイムフリー機能でこの番組をお聞きいただけます。さらにラジオクラウドというアプリを利用して繰り返しお聞きいただくこともできますということでございまして、またね、あのガヤがいる、はい、あのラジオ放送も続けていきたいと思っておりますけれども、ね、とりあえず、今のところは、アシスタントうちの娘のことでやっておりますけれども、ぜひね、また違う形にやりたいと思います。でしょうかね、お時間となりました、お相手はですね、
嬉野正道と、
藤村風子と、
今日一言もみんな触れなかったですけど、今日僕の誕生日でした、ありがとうございました、おやすみなさい。